はい、続き、第2シーズンのメール読みたいと思います。あ、第2シーズン第1話の悪魔組曲殺人事件、こちらゼロ票でございます。町田孝出てるんですよ。
町田孝好きすぎでしょう
よ。町田孝と国生さより出てんのに。
国生さよりは出てた。
確かにね。
うん。
まあ、内容的にはね。確かに。
いやいや、全然面白いですよ。
あれですよね。別に殺さなくてもよかったっていうお家ですよね、いつもの。
ああ。
あの、バイオリンケースの中に。
ああ、実はね。
愛してたんですよ。愛してたんですよ、お家なんだよな。
うん。
いきます。引き金先生、黒猫先生、こんにちは。いつも楽しく拝聴しております。飛び箱泥棒と申します。近代地総選挙で私が押すのは、タロット山荘殺人事件です。この回はとにかく、レイカちゃんの不幸のコンボが止まりませんでした。業界人のおっさんに襲われかけ、子供の頃誘拐された時に目の前で父親を殺され、父親だと思っていた人が実の父親を殺した犯人だということがわかり、そしてその偽の父親も殺され、その犯人が自分のマネージャーで、おまけに実の兄であることも判明。一つでも十分一生のトラウマものなのに、数日の間にこれを全部経験するなんて、作者はレイカちゃんに親でも殺されたのでしょうか。みゆきといい、レイカちゃんといい、はじめちゃんに惚れた女の子は散々な目に遭わされるなぁと再認識した回でした。しかし、堂本剛は今見返してみると、演出つつみゆき彦回はトリック集がすごいですね。それではまた。
こうやって、で時系列で見ると、とんでもないですね。
これむちゃくちゃですよ。
うん、
その不幸なレイカちゃんがマネージャーになんかやられそうになってませんでした？
うん。不安満足ですか？
不安満足にさ、黒猫さんの好きなさ、不安満足に殺されそうじゃねえわ。なんか。まあ、まあよくし、俺の言うこと聞いてればよくしてやるからよみたいな感じになってたよね。そう
そう、やってた。
こういうなんか、悪いようにはせんからさ、みたいなシーンもさ、減っていくのかなって思ったんですよ。
低価格。
最近、平手ちゃんが2時間ドラマ出てたんですけど、見てないですよね。
見てないですね。
平手ちゃん主役で地方の女性ジョッキーのドラマやってたんですよ。
お
ー。最初はなんか都内とかでやってたのかな。で、お前地方で行けって言って、地方で始めて、で、どんどん人気が出てくるんですよ。
うん。
可愛いから。
はい。
で、その地方競馬を取り仕切ってる、なんか地元の偉い人みたいな役で、あの人、うん、池内博之が出てくるんですけど。
おー、
昔坊主だったね。
GGTO の、はい。
そうそう、今デザインパーマのね。
で、
その池内博之が、あの、平手ちゃんを、その社長室みたいなところに呼んで、
うん。
なんか最近活躍してるみたいだね、つって。ただ、その、うちの競馬場で、その、乗っていくんだったら、もうね、わかるよねって言って、
うん。
平手ちゃんをさ、後ろからこう、抱きついてさ、
うん。
平手ちゃんの、その、髪をね。
うん。
ペロペロ舐めたりね。
はい。
平手ちゃんの髪をね、口の中にね、バクバク入れるんですよ、池内博之が。
おお。
怖ーっと思ってね。もう、見てられませんでしたよ、両手で目の前顔を覆ってね、指の隙間から見てましたから、平手ちゃんが。
いや。
うん。平手ちゃんは大丈夫って。
平手ちゃんからの、あれじゃないですか？
え？
いや、もう、髪食べてください、つって。
ああ、役者魂。
うん。
いやー、池内博之大丈夫かな？
池内博之。普通の人より怖いのに。池内博之かよ。
池内博之。殺されるんじゃねえか。
近代地の話してください。どうでもいいんですよ。
手だが今でも、今でも全然あるんですよ。そういうシーンはね。
はい。
チ可愛かった。
いや、テチの話いいんだよ。でもまあね、犯人が自分のマネージャーでおまけに実の兄であることが分かった後に、
うん。
ポカリセットの CM 決まったからいいじゃん。
中山エミリね。
ダチョウに乗って、
うん。ものすごい人気でしたから。
ああ、そうですよ。そうね、はじめと、ね、レイカちゃんの、まあ、軽いラブストーリーもあるしね、この回は。
あるね。
うん。
少年探偵って大体アイドルと友達になるな。
少年、まあ少年探偵か。うん。
ああ。
やっぱ、嫉妬の、ジェラシーの仕方が可愛いんだよな、友坂理恵の。
ああ。
おー、みたいな。
レイカちゃんと今何話してたのみたいなね。
そうそうそう。耳たぶ引っ張って。
うん。強しがまたね、鈍感なのよ。
ああ。みみゆきの。
みゆきがね、どう考えても嫉妬してるのに、え何がとか言うね。
とぼけたやつね。強しくんの。いやー、いいな
ぁ。でもうバカはじめちゃんなんか知らないって言われてる、
ね。ああ、そうそうそう。うん、でもやっぱ不安満作のカエルみたいに死んでましたよ。
いや、こいつ
不安満作の話しでさ。
不安満作の話しかしねえじゃん。
いやいやいや。あんな、死に様、
うん、
というか、うまいよなぁ。
でも大体ね、レイカちゃんとかね、みゆきにね、手出そうとした男はね、ひどい殺され方するんです。
ああ。で、やっぱこの犯人役のマネージャーであり、兄貴も、まあ最終的にはもうね、死ぬんだけど、
うん。
身投げするんですよね。で一瞬、はじめが手を取るんだけど、離しちゃうっていうかね。力尽きて、はい。で、その落ちていく、表現の仕方がやっぱまだ CG とかじゃないから、
うん、
なんか、何なんだろうな、あれ。
安っぽい
と。外の背景をこう、
うん、
徐々にでかくするみたいな。
いやいやいやいやいや、あれはもうマジで落ちてた。
落ちてないでしょ。
本当に。
背景。
やっぱ、長谷川初乗りうまいわ。
いやいやいやいや、長谷川さんはうまかった。そうだ、長谷川さんもでした。
うん。
その落ちていく描写がもう、なんかヒッチコックと一緒でしたよ。
いやいや。何十年経ってると思ったんで、ヒッチコックから。一緒なわけないでしょ。
まあ、いい回でしたよ。
まあ、まあ、簡単に言うと、不安満作回でした。全部持ってってました。
プリンプリンのね。尻肉から腰肉にかけて見るかさんで、もう真っ白ですよ。
乾電子。
うん。乾電子。
はい、じゃあ次お願いします。
ひかね先生、黒猫先生、こんにちは。サビと申します。いつも楽しく拝聴しています。今回初めて二次元殺人鬼大賞の投票に参加します。私は、金田一少年の殺人に一票です。天才高校生探偵である主人公がいきなり殺人事件の容疑者になるというだけでも面白いのに、怖いウサギの着ぐるみやポケベルでのメッセージ、地面に足跡を残さないようにドアからドアへ移りながら移動するアクロバティックなトリックが斬新で印象に残っています。はじめちゃんと周りの人々との信頼関係の強さを感じられる展開と救いのあるラストも好きなポイントです。そして何よりはじめちゃんとみゆきちゃんがとても可愛い。今回の総選挙をきっかけにHuluに登録して全話見ました。俳優さんたちも音楽もよくどのエピソードも面白いですね。楽しい企画をありがとうございます。ハンニバルレクチャー最高。
はい、ありがとうございます。
ね。
これね。
ええ。
この回いいよね。
金田一少年の殺人。はじめちゃんが犯人。
はじめちゃんが犯人になっちゃうっていう。
あと、この、回の五木役の人、ダブルブッキングじゃないっていうね。前も出てたじゃんっていう。
嘘。
多分、ヒレンコか、何かに出てたんですよ。
誰？
俳優さんが、五木役の俳優さんが、
知らねえ、無名なやつだろ。
いやいや、めっちゃ見たことある。めちゃくちゃ見たことある人。
もう近代一少年の殺人の回は、佐竹が出てますよ。
いや、出てますよ、ね、
うん。めっちゃいい役で。
はい。なんだ、あいつ死なねえのかよって思いましたけど。いや、確かにね、殺人ウサピョンのシーン怖かったな。
怖い、サイレンみたいな。
ええ。そう。全部ね、事務員が使うようなね、カッターナイフで殺していくんだけど。そんな血出ねえだろうっていう。
これ、有名ですよね、ドアからドア。
ドアトゥードアね。
ええ。
ええ。
そんなうまくいくのっていう。
うまくいってましたよ。
うまくいってたけど。
うん。やっぱ TBS のスタッフが頑張ってくれたのかなっていうね。
日テレね。
日テレ。いやいや、筋肉番付のアトラクション。
なんで協力しなきゃいけないんだよ。
まあ時代だな、ポケベル。
ああ。
そうそう、ポケベルでね、おっさんにね。
そうそうそう。
メモを残すんですよね。
うん。同じポケベル使ってるおっさんなら気づくんじゃないかと思ってよ、つってね。
そう。
やっぱ優秀だから、剣持ち。
空砲で撃てと。
うん。あ、そうそうそうそう。で、この回の最後に鈴木アンが出てきます。
うん、ああ、そう。
あ、出てきます。本当に子供の小学生ぐらいの女の子で出てきて、
うん、
言うんすよね。はじめお兄ちゃんと結婚するみたいな、お嫁さんになるみたいな。
それはね、はじめちゃんから言うんですね。
はじめが言わそうとするのか。
そう。結婚しよう。はじめお兄ちゃんとみたいな。で、その、養子にもらった五木さんが、
うん。
まあ、とりあえず鈴木アンの親父が犯人だから、この回は。
はいはい。
うん。
残されちゃうんですよね、鈴木アン
さん。そうそうそうそう。なんでお前にやんなきゃいけねえんだよ、つって、鈴木アンをなんか、さらってどっか行っちゃうみたいな。
うん。
エンディングですけど。やっぱこれミニも出てるんでね。
え？ピンクレディの？
ピンクレディの。
うーわ、これ優勝だ。
いや、あれミーじゃないのかな。ミーですよね。
わかんない。
野中さん。
わかんない。覚えてない。
で、加藤貴子も出てた気がする。
誰だ？
あの、昼ドラの。
いやいや。
どう？
そんなことよりね、その鈴木杏が、後のね、はい、松潤の回のみゆき役になるんですよ。
おお、
すごいドラマじゃない？
確かに。
エモでしょ、エモ。
ああ、エモいですね。みゆきとして帰ってくるんだ、成長して。おお。
結局、はじめお兄ちゃんと一緒になるんだっていう。
ああ、確かに。そうか。
いや、これはね、
エモいな。
バズりますね、と思ってね。
うん。
ちゃんとわかりやすく書いてツイートしたんですけど、2リツイートぐらいされましたね。で、ミーでした。
いや、ミーですよ、ミー。近代
人。ミーでした？いや、ちゃんとした情報をお願いしますよ。
ミーでした。
いや、ミーなんですか？
ですね。
出てこねえ。金田一少年の殺人に、元ピンクレディのミーさん出てるんですか？
出てます。
うわ！
ミーです、やっぱり。ミー。やけにミーだなと思ったらミーだわ、やっぱ。赤穂婚約で梅垣さん出てます。
え？
なんでええのよ。マロ赤字さんも出てるし。
あ、マロ赤字では出てた。
マロ赤字も出てるし。で、あの、耳の遠いおばあちゃん、牧よし子さんだ。あのね、ドア伝いに行くんだけど、途中でね、結構空いてるゾーンがあるんですよね。
あるね。
そこをあんたはたった一本の電話でクリアしたんだっていうやつですね、これ。
ああ。
耳が遠いから。
ちょっと強引じゃないかしら。
いやいやいや、全然強引じゃないですよ。ね、一応換気してくれっていう電話をするだけで、おばあちゃんで、ね。ドア開けて。
出ると限らんでしょう。開けて。
窓を開けて終わりだったらどうすんねんっていう。
窓ないのよ。
窓ないのか。
うん。
そんな部屋ねえだろ。
全開にするとは限らんけどな、とは。
ああ、ちょい開ける。ちょい開けね、うん。ちょい開けの時点でもう終わりですからね。
あ、おばあちゃんが全開で換気してるのを見たのかな？
ああ。
うん。
じゃあ、なかったです、そんな描写は。換気をしてくれっていう。
いやいや、お前は。
当然、フルで開けますよね、おばあちゃんはっていう。
この回一番豪華じゃない？ミーと佐竹とマロ明石だったら。
いやー、すごいな。
うん。
山下真嗣でしょ、だって。
山下真嗣。
うん。
そして、怪盗紳士はゼロ。
ゼロ？
ゼロ。
嫌われてんな、縁組。
縁組出てんのよ。爆発してたよ、可愛さが。
うん。
縁組が死体運んでましたよ。
確かに。エグいことしてたな、でも、ガモの。まず目をつぶしてっていう、ね。
まあ、確かにでも、投票するかって言われるとね、微妙なとこっすね。
で、最後、もう、お決まりのね、あの、事務用のカッターナイフで、
自分
の腹を刺す。カッターナイフよく使うな。課題評価好きじゃないかな、カッターナイフを。
あれ、絵をガリガリ剥がすんでしたっけ？違ったっけ？
あ、絵をガリガリやりますよ。
やるよね。
それ、石野真子さんのやつでもやりますよ。
あ、そうかそうか。
絵ガリガリ。
よくやるよね。よく絵ガリガリやるよね。で、その時俺毎回思うんだけど、それ下の方も剥がれちゃわないのって思うけど、
うん、
上の方だけ綺麗に剥がします。
で、絵ガリガリはず、あの、剥がすんだけど、全然石野真子に似てないっていうね。のもありましたけど。
いや、似てたね。
いや、似てないんですよ。
そして、第2シーズン、こちらも来ております。引き金先生、黒猫先生、こんばんは。いつもポッドキャスト楽しく聞かせていただいております。岡地農園です。堂本くん、金田一をリアルタイムで見ていた世代ですが、はじめちゃんかっこよかったなぁ、みゆきかわいかったなぁしか記憶になかったので、諦めてフールに加入して見直しました。結構フール加入してますよ、皆さんが。フールさん。もう30年近く前のドラマなのですね。病院の公衆電話で会話するカップルとか、待ち合わせに誰も来なくて待ちぼうけとか、今だとスマホで全部終わってしまうエピソードが微笑ましく思いました。過去の事件の調査をするとき、資料室で新聞やら本やらひっくり返してちゃんと調べるし、昔の子は頭良かったんだなぁと感心しました。あの時代だから許されていたのか、血まみれの描写や、結構な女性軽視発言や、気になる点は多々ありますが、このドラマが時代を超えて通用するのは、友坂理恵ちゃん演じるみゆきのキュートなファッションとナチュラルメイク、デレツンな幼馴染キャラのおかげだと思います。 ということで、私が投票するのは、異人館ホテル殺人事件のみゆきちゃんです。はじめちゃんからパクッと3万円で購入したブルーのワンピース姿が最高でした。はじめちゃんが緊急入院しなかったら、二人はホテルで同じ部屋に泊まる予定だったのでしょうか。心配でたまりません。さて、真面目にこのエピソードを1位にした理由を述べます。はじめちゃんが不在の状況で、普段は助手の立場で何も考えていないように見えるみゆきが本気で推理して、なんとスプーンの持ち方が同じというだけのヒントで、犯人と被害者は双子という真相にたどり着くのです。無理やりなロジックで犯人を追求し、反論されたじたじとなるみゆき、そこに現れる金田一。電話ではじめちゃんに相談してましたが、ろくなアドバイスももらえず、ここまで一人で推理を頑張ってきたみゆき、凛々しい姿がとても素敵でしたが、はじめちゃんが登場すると気が抜けて元の助手に戻ってしまったのが残念です。シリーズの終わり近くでみゆきメインの回を用意してくれたドラマの構成も素晴らしいとは思います。ミステリーとしては0点ですが、ドラマとしては1位です。それでは選挙結果楽しみに待っております。反逆2箱目境目線引き9月30日消されてたまるかどのポッドキャストも大好きで何度も聞き返しております。今後ともお体にお気をつけて更新頑張ってください。
はい。
はい、ありがとうございます。とにかくみゆき推しですね。
ああ。もう広瀬すずどころの騒ぎじゃないですから。
ええー、あそこまではすごくなかったよ。
そうですか。
友坂理恵ってだって金田一以外で主演張ってたかな。
いや、マジで、近代、みゆきのイメージが強すぎて、もう。
うん。
全く。
全くではないけど。
あともう、エスカレーション出して終わりの人っていうイメージですけど。
あれ？なんか、5人ぐらい、女性が出てくる主役のメインとか出てないのかな、ショムニ的な。ショムニとかファイブとか。
ファイブ
みたいなね。
ああ。いやー、出てないです。何にも出てないです、友坂。
いやいやいやいや。
マジでみゆきしか知らない。
ああ、じゃあ
出てたはずなんですけどね。
お梅症候群？
誰？
いや、一つ屋根の下の小梅の人が、
うん、
小梅のイメージつきすぎて、うん、小梅しかできないっていう。
いやいやいや、出てた。あの人の方が見る。
いやいやいや。
ドラマで。王子の。
あ、ファイブ、ファイブ出てるわ、やっぱり。
お
ー。ファイブのメイン。ファイブ、5人、答えよ。レディーゴー。
いやいや、もう全然覚えてない。
友坂理恵なんなら5の主役中の主役だわ。
5なんて、5も見てないっす。
5ね、でも金田一くんと同じなんですよ。土曜9時なんで、みゆきのご褒美ですね、これ。
ああ、頑張ったな、つって。
そうそうそう。友坂理恵で一本行きましょうっていう。5はちなみに、友坂理恵、鈴木紗理奈、篠原智恵、遠藤久美子、知念里奈ですね。知念里奈って。
知念里奈。
縁組出てんじゃん。
縁組。あ、そんなんだったっけな。アウトローな5人の少女たち。
そうそうそう。
犯罪組織と戦うみたいな。
みんな何かしら、あれですよね。
なんだ。
服役したりしてるんですよ。
ああ。
面白かったよ。
全然覚えてないな。
ああ、スイカ出てるじゃないですか、僕の大好きな。小林里美主演の。
え？友坂理恵。
そうだ。ああ。そうだそうだ、スイカのあれだわ、準主役だ。
全然。アフリカの夜出てんじゃん。記憶いないな。
全然。
キラキラ光る。
あ、タブロイド。
タブロイド。全然。 まあ、こうたまにね、ありますよね。うん、こういう、スピンオフじゃないけど、うん、主人公以外の登場人物がメインになる回。12話あったらなんか1、2話ぐらいなんかそういうやつ
ね。はいはいはいはい。古畑で言うと？
はい？
古畑で言うと？
古畑で言うと、あれですね。何？西村雅彦の。
そう。え？
頑張るかい。え？やるとキリギリスが頑張るかい？ですか？
古畑が風邪ひいてさ。
うん。ああ、風邪ひく。うん。
西園寺君と今泉二人で捜査進める回あるよな。灰色の村っていうさ。
いやいやいや。おじいちゃんのやつね。はいはいはい。うん。
おじいちゃん、村村長のおじいちゃんをかばって、岡八郎が、わしじゃわしがやったじゃんって言って、いや、あなたのことはかばいません。
それとは違うと思いますけどね、この、
いやいや、
サガリエのやつとは。
うん、古畑が風邪で寝込んで、二人で操作するんですよ。
まあ、頑張ってましたね。
うん、まあ、最終的には古畑と金田一が解決するんですけど。
まあまあまあ、そこはね。
ええ。
お決まりの、あれなんで。
あのね、確かにね、墓場島の回で、金子健が、
うん。
おい、女！女がやれとか言ってたよ。
いや、言ってますよ。
うん。だから、この時代特有の、女性軽視、みたいなのは、何本か見られましたね、確かに。
そこも三浦理恵子ですからね。
うん。
うん。堤さんにハマってたんだな。
ちなみに僕がさっき言った、細川俊之さんのブラックワイドショー。
うん。
三浦理恵子も出てますからね。
ええ
ー、うん。三浦理恵子と細川俊之の番組ですから。
なんで見てないんだろう。
あれ付き合ってんじゃねえの？
見てんのに。DVD ボックス出てないんですか？
出てますよ、DVD。持ってますもん。
出てんだ。
金田一少年の殺人じゃなくて、
人間。
あ、異人間。これね、あれ、見ました？
ねえ。
いや、すごいいい演技してたんですよ。犯人の女刑事の人が。
うん。
小西真奈美系の顔っていうかね、すごい特徴的な顔。
ああ。
で、あれなんだこの人と思って調べたんですよ。
はい。
そしたらね、この、金田一君の数年後にね、亡くなってました。
え？
犯人の。めっちゃいい役の人ですよ。
兵藤なるみ？
はい。
怖。
いや、怖くはないけど。めっちゃうまかったんだよな、この犯人の人。
まあ、ミステリーとしては、まあ、0点ですけど。
ミステリーとして、犯人の見つかるきっかけがね、スプーンの持ち方っていうね。うん、本当に、
大体同じだろ、スプーンの持ち方なんて。
いや、変だったんですよ、この姉妹は。
クワマンみたいな？
そうそう。
持ち方してて。
クワマンじゃないって言って、みゆきちゃんが。
それはもうミステリーとしては最悪ですわ。
いや、だ本当に思いつかなかったんだな、この回。双子を出しちゃうっていうのもかなりマイナスポイントですよね。
ああ。ベタなね。
うん。そして、第2シーズンの最後、墓場島に、2話、二部構成になっている墓場島は、ゼロ票ということで、うん、エントリーは以上となります。
ゲイン濃すぎよ。
はい。2票以上獲得したおかわりがある回は、次週、 2週目で紹介していくという形になります。
はい。
長くなっておりますが、次回でね、終われればいいなと思って、あ、すいません。
どうかしました?
墓場島殺人事件の回、一通来てました。
え、僕に送ってますそれ。来てないですよ。
はい、送ってます。いや、既読になってます。
既読になってます?
はい。あ、一通来てました。
はい。あ、これ、これ、あ、これですかね。俺のことを言ってんだとしたら、来てないってことですけどね。
いやいや。
もはや。
お願いします。
あ、え、ブーン、ブーン。あ、暑いねー。あずー、あずー。なんなの、ここ。うん、やだ、もう。はじめちゃん。うっせんだよ。だいたい、おめえの著作権法違反のせいで、こんなとこに飛ばされたんだろ?もう、やだ、もう。この前のディナーショーは10年に一度の大成功だったじゃない。特に、植え込みにしゃがみ込みは大盛り上がりよ。当たり前だろ、あれは。最高、ドカーン!わー!何の音だ?しじみ主観、歌箱、これで君も、パワーボリー。見て、はじめちゃん、もうやだ、もう。なんだか、これは、大爆発で、人々がこっぱ、みじんじゃないか。落ち着いてください。そうなんです。この爆発で、体が吹き飛ばされ、上半身だけが、木の枝にぶら下がっていた死体こそが一番のトラウマ。まさに一番のトラウマだったんです。みんな、バラバラになって、リポビタンで死んじまったのか。落ち着いてください。
え、そこ読まなくていい。
確かに、放課後の魔術師や非連行、その他の殺し方や死体も怖かったのですが、やはり幼い頃に見たロケットランチャーでお腹を撃たれて、飲んだ酒がその風穴から垂れてくる思い出や、エイリアン2に出てくる人工人間、アンドロイドのビショップがクイーンの尻尾で、グサーからのギチャーで上半身と下半身がちぎり飛ばされてしまいました。白い血と内臓のぐちゃぐちゃ感は脳みそこびりつきです。しかもその後動くんですから、中理年次ですよね。あれ以来オートミールが食べられません。ピン。それでもなんだかんだで、2級ローダー免許を駆使して、クイーンをエアロックまで突き落とすんですから。リプリーはやっぱり私の一番のヒーローなどだと感じました。左足の靴だけ持ってかれちゃったけどね。でへっ。エイリアン2、ターミネーター2、ツインズ、キンダガートンコップ、ジュニア。最高ですね。シガニー・ウィーバー。 PS、ごめんなさいでした。頑張ってこらえました。今回は歌いませんでした。次回からは、著作権法を遵守し、制作者の尊厳を侵害することはないようにしたいと思います。ポイズン、下田、アデュー。
はい、ありがとうございました。
はい。
お疲れ様でした。
はい、お疲れ様でした。
すっきりしてるじゃん。いつもは、てめえ、この野郎とか言ってんのに。あ、今日は、良かったってこと？
いや、良くないでしょ。
この調子でってこと？
良くないっていうか、ちょっと、こんなことになるぐらいなら、歌いたかった。
いや、著作権があるんでね。
ああ。
はい、歌ダメなんですけど。これどういうことなの？基本的に、かっこ渡部篤郎っていう書いてあるんですけど。
書いてないでしょうよ。
え？
あ、渡部篤郎か。
うん、渡部篤郎のものまねでお願いしますってことなんですけど。
あ、俺普通に老人だと思ってた。
違う。うん、渡部篤郎、で、読んでほしいから、
うん。
渡部篤郎の圧がね、熱い老人って書いてあるんですよ。
あ、そういうことですか。
うん。いや、黒猫さんもね、やってるようなやってないような感じだったから、俺から聞くと。うん、え、本当に。
普通に老人なのかなと思ってた。
ああ。じゃあ、渡部篤郎でちょっと最初から。
なんでやんなきゃいけないんだよ。
いや。そういうと組んどってあげないと、かわいそうじゃん、うん、ペロちゃんが。
だから、このカッコは、ボケる必要ないでしょって。
いや、俺言ったよな、毎回、この漢字でボケてくんなって。
いや、普通に俺は、そういうことか。これ、渡部篤郎ね。
そう、だから。
ああ、だから、そういうことね。うん、ああ、なんだな、ここ。そういうことね。
ああ、いいじゃん。行こう。
いや、ちょっと待って。ああ、なるほどね。
で、この、嫌なもはじめちゃんっていうのは、多分、おかまで読んでくださいっていうことで、カッコ、マカオって書いてあるんです、うん、全部。全部、カッコ、マカオって書いてあって。
まあ、おかまで読みましたけど。
で、ケイン小杉はカッコ、ケイン小杉って普通に書いてあって。
ちょっと、あれだったけど。
いや、うまくできてたよね。
ストーリーテラー風がね、ちょっと。
うん、そう。
タモさんっぽくってこと？
ですね。で、最後に。
そういう、はい。
尊厳を侵害することはないようにしたいと思いますの、死体が死体になってるんですけど。だこういうのは俺と黒猫さんにしか伝わらないだろ、ペロちゃん。
そうだ。確かにね。
黒猫さんは普通にしたいと思いますって読むだろ？そこにしたいにする、これ、したいにする意味あるか？
何回も言われてるじゃん。
聞いてる人はこれ、わかんねえだろ？やめろっつったよな。
あ、そうか。
渡部篤郎にしたいんだったら、渡部篤郎って書けよ、普通に。黒猫さんが糸を組んでねえじゃねえかよ。
渡部篤郎、最初のカッコだけ渡部篤郎って書いてて、2個目から、なんか、初老、厚老じゃないですか。
厚い老人。
最初の、なんか、ぼんやり読んでた、最初の。もう、二個目から、なんか、厚い、あ、そういうことか。
よくそれでいけたな。
普通に、老人とオカマがずっと喋ってるな、っていうね。あ、そういうことか。もう、NG テイクでフィニッシュです、今回は。
いやー。だから、もう一回やって、ノートですか？ノートで公開ですかね？
これをテイク2ありえないでしょ？
お前がありえねえだろ、そのリスナーさんの意図組まずに勝手によ、老人とか言ってよ。
だって、渡部篤郎なんて人はいないわけだから、この世に。
あ、これ読ん、あ、ペロちゃんこれごめん、渡部篤郎で読んでたら面白かったわ。
面白くねえわ、渡部篤郎で読んでたところで。
うっせんだよ。だいたいお前の著作権法違反のせいだよって。
いや、ああ、いい。
ええー、ないないない。いいよ。 ないよ。
何ないよ。だから、墓場島ってこと？
墓場島って書いてました、メールのタイトルに。
ああ、だから、墓場島いるじゃないですか。
そうっすよ。だから、一通、一票。
ケイン小杉がもう、ケイン小杉だけドキュメンタリーなのかなって思いましたけど、マジで。俺は悪くないっつってね。
ああ。
なパリピなんですよね。パリピの5人組かなんかが、金子健と三浦礼子が住む村に来て、
うん、
で、なんか、タバコかなんか捨てたら、火移って、ぼや騒ぎ起こしたって、で、その村そのものがもう消えるみたいな、そんな価値起きねえだろうって思うんですけど。
なんか、軍人みたいな格好じゃなかった？
いや、そうですよ。金子健、ずっと。サバゲー、まあ、サバゲーで来たっていう。
ああ、そうか、そうか。
うん。
ケイン小杉とね。
そうそうそう。金子健がメンバー。
うん。いや、それより、メールの考察、やっていかないと。
で、メールの考察なんかどうでもいいんですよ。
これなんだ、この、マカオの、もうこの前のディナーショーは10年に一度の大成功だったじゃない。特に植え込みにしゃがみ込みっていうのは何の？
初めて面白いな。
いやいやいやいや。
何植え込みにしゃがみ込み。
これさ、あとさ、毎回出てくる、チューリチューリチューリチューリネンジ？
うん。それは、ペロちゃんが個人的に気に入ってるんだよ。それ対応する。そうですよね、対応するよ。
ペロちゃんのオリジナルギャグですよね。
そうですよ。
小林ねんじ、ねんじ、ねんじ、ねんじ、チュリねんじとか言ってた。
チュリねんじ、そう。チュリチュリ、チュリチュリってね。ずっと鳴ってるんで、
うん。だから、そのお前のギャグチュリねんじ別に知名度ねえから、その、今回のメールに入れるのやめろや。
いやいや、まあまあ、音が、そういう音が出ちゃうってことでしょうね。自分の体から、チュリチュリっていう。
いやいや、いや、だって元は小林レンジなわけじゃないですか。古畑の。
あ、そうですよ。うん。
それを、お前が勝手にそのチュリレンジとか言って、古畑のメールに書くのはいいけど、
うん。
近代地総選挙で、お前のオリジナルギャグのチュリレンジ入れてくるのやめろっつって。誰も知らねえから。まあ、一人よがりなんだよ、結局。ペロちゃんはまだまだ。
カタカナでチュリネンジですよね、っていう。うん。ね。このエイリアン2、ターミネーター2、ツインズ、キンガーダンコ、キンダガーコン、キンダガートンコップジュニア、最高ですね、シガニー・ウィーバー。
うん。
これな、シガニー・ウィーバー出てないよね。
出てないよ、これは。だから、最高ですね。アーノルド・シュワルツェネッガーっていうところを、シガニー・ウィーバーって言って、いや、エイリアン2だけじゃねえかっていう。
ああ、なるほどね。
ここは面白いからいいんだけど。
面白くねえわ。
その前の左足の靴だけ持ってかれちゃったっていうのは、これ、弁償事件のこと言ってんの？
あ、そうなのか？
ちょっとねえ。僕らだけでは、すべて考察することはできないんですけど。
する必要もないんで別にいいです
か。まあ、痛み分けっすね。黒猫さんも、渡部篤郎拾えなかったし。今回はだから波紋はなし。波紋、本来波紋ですよ。ただ黒、こっちも悪かったんで。
ええ。
拾えてなかったんで。ペロちゃんの意図をね。だから今回は痛み分けということで、次回、ちゃんと送ってきてください。
いやー。
渡部篤郎でしょうよ。
篤郎だな、これは。
確かに。そうでしょうよ。
じゃあ言ってください、すぐ。
いや、だからやってんのかなと思ってるよ、黒田
さんが。やってないでしょうよ。お、老人でしょ、ただの。
だからもっと上手かったのになと思ったのよ。止めるの失礼じゃん、モノマネ芸人さんを。
いや、モノマネ芸人じゃないんだよ。そうね。
わかった？
どう考えても後部屋、後部屋厚郎だな。
かわいそうだよ、ペロちゃんが。
俺も、ほんとな、すまん。
優しいな、お前、ほんとに。むずいけどね、これ、渡部篤郎で読むの。
ああ、そうですか。
さっきうまかった。うっせんだよ。いや、うっせんだよのとこ、むずくない
。いや、むずくはないですよ、これ。
あ、それはもう、黒猫さんと、ペロちゃんは、がっちりしてるからね。もう、がっちり組み合ってるから。むずくないかもしれないけど、俺はむずいなと思って。
がっちり組み合ってるとしたらちゃんと読んでるんですけどね、渡部は。
次回2週目になります。ありがとうございました。
ありがとうございました。